皆さんおはようございます。 FM ハイナビゲーターの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は辰宮社長の影山雅弘さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。影山です。
それではお話を伺う前に、辰宮社長の影山雅弘さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。影山雅弘さんは昭和28年のお生まれで、静岡市のご出身です。新宿高野フルーツで果物の目利き、ギフトセットなど果物販売の基礎を学びました。4年の修行の後、父親の経営する果物店を継ぎ、現在業務用果実卸の辰宮社長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい。影山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、はい、ありがとうございます。影山さんのご職業はそのドライフルーツの卸売りっていうことでしょうか。はい、必ずしもドライばっかりじゃないわけですね。
はい、もう生鮮が元で、はいはい、今現在はイチゴが中心で、一年中果物を扱っています。その中でドライフルーツ、今いっぱい世の中出回ってますけども、果物屋が紹介するドライフルーツってじゃあどんなものだろう。やっぱり生の果物に極力近いもの、そういうものを探し求めて一般の方に提供させていただければなと、そんな形で展開しております。
なるほどね。はい、ちょっとまあ遡りますけれども、はい、影山さんは静岡生まれの静岡育ちということですか。はい、昭和28年の生まれということになると55歳、
はい、そうです。
本当に働き盛りですね。はい、で子供さんの頃、まあ、からその、まあ、家業というのは辰宮さんというのは先代が作られた会社ですか。
そうです。はい、
で、まあ、後を継いだということになるんですけど、琴学校はどちらに行かれたんですか。
はい、東海です。
あ、そうですか。はい、で本当は大学に行くところなんでしょうけれども、はい、まあ、商売を継ぐというふうなことになったということなんですけれども、はいはい、まあ、その頃までずっと普通の果物屋さんだったんですか。
俗に言う普通の果物屋でした。あ、ただ親父の時は終戦直後で物がない頃、親父から聞かされた話によりますと、青森から貨車でリンゴを取って商売やりたいっていう有志の人に集まってもらって、で自分の家の隣が焼けの広場になっちゃってました、終戦で。そこで貨車から降ろして荷物を分け合った、それが大昔ありました静岡果実市場の始まりだそうです。
あ、そうなんですか。はい、そういうのに切実に関わったという。はい、その頃なかなか青森のねリンゴって食べられないんですよね。
だと思います。僕もまだ生まれておりませんでした。
あ、そうか、28年。はい、そうだね、28年。そういうことになりますね。はい、で、まあ、そうか、線香の話になっちゃうわけですね。
そうなんですね。
はい、私はでも自分の年代に合わせて昔の話になっちゃって申し訳ないんですけども、はい、で学校を出られたのは40年代の半ばぐらい
ですね。そうですね。
はい、それで店を継がれて、
いや、ですから親父に継がしてくれと言いましたら、お前は次男だからダメだと。
あ、そうですか。
はい、最初言われてしまいまして、それじゃあ大学行くのやめてちょっと修行にも行くかなと。そんな形で本当に軽い気持ちで、ちょっと取引所もありましたし、高野は知ってましたので、無試験で入れてもらいまして、で4年間本当に楽しい修行で 皆さんに可愛がっていただいた自分には貴重な体験の4年間でした。
でその4年間の高野フルーツで の、はい、その修行をした後静岡へ帰ってこられて、あの店を、店っていうか、その時はまだ、
その時はまだ小売りと併用しておりました。
あ、そうですか、はい、でその時もその卸っていう業務用って言いますかね、はい、そういうものも一緒に合わせてやったわ
け、やり始めたところ、ちょうどあの僕が帰って修行から帰ってきた頃、社会的にケーキがだんだんブームになってきまして、昔はバタークリームのケーキだったんですね、
はいはい、
ところがちょうどその時代から生クリームのケーキになった。
なるほど、
はい、
で、まあ、そういうこと やられて、だんだんだんだんその小売りもあるんでしょうけど、業務用のその仕向けって言いますか、はいはい、そういうもののウェイトの方が大きくなってたんですか。
そうですね、はい、
で現在はやっぱりもうほとんど業務用ということなんです。一般の、
一般のもちろんね、業務用っていうのは、例えばイチゴで言いますとスーパーとか八百屋さん、果物屋さんで売るレベルよりも、うん、ケーキの飾りに使えますから、もっとクオリティが高くなければいけない、
うんうん、あ、なるほど、
はい、ですからケーキの飾りで輝くようなイチゴをみんな求めるわけですね。そういうものに対応しなければならない。
なるほど。
ですからどうしても品質の追求をする、それにはやっぱり、こだわりっていう言葉は好きじゃないんですけども、 どちらかというと専門的に追求しなければならない、そんな仕事が毎日なんです。
なるほどね、
はい、爽やか談話室は辰巳屋社長の影山正弘さんをお招きしております。
でどうなんですか、現在はその、ネット販売みたいなこともやっておられる。
ドライフルーツとか、リンゴジュース、マンゴージュースについてはネット販売で、提供させていただいております。
ドライフルーツっていうことですね、はい、まあ、我々はフルーツっていうとやっぱりそのいわゆるジューシーっていうんでしょうかね、はい、最近の言葉で言えば、はい、こう取り立てのものっていうふうな、はい、イチゴでも何でもそうなんですけど、はい、それをドライフルーツにしちゃうと、まあ、いわゆるブドウのレズンみたいな形でしなびちゃうっていうの、はいはい、で味とかですね、はい、その鮮度っていうのはどんなもんなんでしょうかね、
は
い、
味はどうしてもやはり加工しまして、一般的にはただ甘い、
うん、
そういうものが非常に多く出回ってると思います。でやっぱり、自分もうちの会社のものもやっぱりドライフルーツのあり方って本物の果物を食べてるような感覚、そんなようなものをなんとか提案したいよねと、そんなことからいろんな人脈で一つ一つが物語ができてしまうんですけども、一般的にドライフルーツってマンゴーが非常に多いんです、
うん、
あ、マンゴーなんですか、
はい、でマンゴーはもう本当に甘いものが多いんですけども、僕の仲間が、完熟のマンゴーでできないかなと、
あ、
まずドライフルーツのマンゴーといえば完熟マンゴーでできないかという提案をしたわけです、
うん、
そうしましたら製造メーカーの方では完熟マンゴーはできませんよと簡単に断られてしまった。
水分抜いちゃうっていうことになるわけでしょ。
実は日本で大半で売られてるのはガジガジの真っ青いマンゴーを機械で剥いて機械のスライサーにかけて加工してる、
うん、
完熟ですと人力でやらなきゃなんない。
ああ、もう熟したものを処理するわけですか、
はい、機械を使えない。
あ、なるほど。
大きなデメリットがあるわけですね、うん、製造段階で。
そうするとコストって言いますかね、はい、人件費が大変かかっちゃう。
そうなんです、ね、いくら海外でやらしてもかかってしまうと、うん、
はあ、そうですか。
それに僕の仲間がチャレンジしまして、フィリピン大学まで実は完熟でできないかって乗り込んでったんです、うん、で約1年半かけて、できることが製品化でできまして、その技術を既存のドライフルーツの加工工場にやらせて、 それで今日に至った。
うーん、それ技術っていうかノウハウっていうのは、ね、特殊なものを開発したということになるんでしょうか。なるほどね、はい、僕らドライフルーツって、まあ、ドライかどうか分かりませんけど、はい、やたら甘ったるくてですね、うん、こう、まあ、確かに果物の味はするなっていうけど、はい、砂糖漬けみたいな感じでしょ。そうですね、はい、今違うんですね。
今もありますよ。
あります
よ。あります、たくさんあります。
ただだけどドライフルーツってなんとなくうんと甘ってるんじゃないかってこう、うん、そうですね、印象がね、はい、僕らの世代はあるんですけどね、はい、そんなことはないわけ
です
ね。
今はですから、今はっていうのか、まだまだそれも世の中たくさん流れてます、
うん、あ、そうですか、はい、
ですけども、例えばね、レモンで、日本の国産で作られているレモン、うん、で国産で作られている柚子、このドライフルーツも、ドライ、まあ、ピー俗に言うフルーツ、ドライフルーツっていうのか、その類はピールになるんですけども、皮を使いますから、うん、それはやっぱり基本的には香りを楽しむ柚子ですから、
うん、
でレモンは酸っぱさを楽しむ、
うん、そうですね、
はい、ただ酸っぱいだけではやっぱり食べてもらえませんから、ほんの少々の甘さと酸っぱさと
うまく組み合わせる、
うん、そこのさじ加減というのはやっぱり難しいことですね、うん、
あ、なるほどね、はい、それからあのいちごですね、さっきいちごの話が出ましたね、はい、これはあのドライじゃないでしょ。
これはフレッシュです。
いちごっていうのは基本的にはドライ化できないんですよね。
あります。
あります。
ある
はい、北海道のチョコレートなんかでも、いちごに、そのドライになったいちごに、チョコレートをまぶして売られてますね。
ホワイトチョコかけてとか、はい、普通のチョココーティングして
食べたこと
あります。あります。
あ、そう、
はい、
いちごをですね、低温除湿 の、うん、あのフリーズドライにしまして、うん、それであのドライのイチゴが出来上がってます、
うん、
それは甘みも、酸味もストレートのそのものを、乾燥させちゃう、低温除湿しちゃうんですけども、ですからそれによくチョコレートをまぶして、
はい、
あのバレンタインとかいろんな時によく売ってますね、
うん、はい、
あんまり縁がないバレンタインとか、そういう縁がないんですから
今度のバレンタインはそれを
そうですか。あのさっきもお話が出たように、そのなんて言いますかね、ドライフルーツと扱い高でですね、
はい、
いちごを含めて、まあ、四季折々の果物があるんですけど、
ありますね、
その生食って言いますかね、はい、生食っていうか、それとの、その、まあ、売り上げの比率っていうのは、シェアっていうのはどのくらいなんですか。
圧倒的に生食の多いです。
あ、多いんですか。
はい、はい、扱いはもう圧倒的に生食ですね。
そうです、
はい、
しかし逆にそれはある意味で言うと非常に神経を使うことです
ね。使います。
季節だとか、季節によっても違うわけ、
はい、果物の時期は違いますね。
それから扱う、その栽培する農家の技術とか、
はいはい、あります。
熱心さとかいろいろあるでしょ、
はい、ですから、今年が一番苦しんだのは暑さの連続で、
うん、
甘くなれない。
何ですか、暑いと甘くならないですか、
は
い、
あの果物って、まあ、他の植物も多分そうだと思うんですけども、昼と夜の温度差があって初めて美味しいものが出来上がるんです、
うん、
で熱帯夜ってよく言われますけども、はい、日中が35度とか37度って最近言われますよね、うん、夜温も、30度近い。そうしますと植物が甘くなれないんです。
あ、そういうもん
ですから、恥ずかしながら精一杯今季の桃も努力しましたけれども、自然の気候風土には勝てません。
うーん、
なるほどね、
はい、難しいんです。
本当に自然食品っていうか、そうですね、自然の生産物って言いますかね、うん、はい、もう人間がその力を加える余地がないというふうな、
そうですね、
気象条件とか、
はい、
から雨とかそういうのも乾燥
しない。もちろん雨続きでも美味しくない。ですから、俗に言う、寒い時は寒く、暑い時は暑い。四季折々な、天候になって初めて美味しいものが取れると思います。
ああ、そうするとよく南国産の果物とかなんか言うでしょ。
ありますね。
ま、あのシンガポールとかあっちの方行くと、はい、年がら年中25度、はい、4、5度ぐらいね。はい、こういうところだとすると、果物っていうのは熱帯産の果物だけで、日本みたいなバリエーションっていいますかね、
はい、
いろんなものはあんまりできないんですか。
そうです、
まあ、だから南方系 その熱帯産の果物と、はい、その日本みたいな四季折々の、まあ、気候変動がきちっとしているようなところの果物とは本質的に違うわ。
違いますね。
あ、なるほどね、はい、そんなこと知らないで食べてましたけれどもそうですか。
ですけどもね、南方のものは南方のもので美味しいと感じる、うん、やっぱり味っていうのはあります、はい、マンゴーでも、ものすごく種類がありますし、うん、やっぱりそういう南方系のものを日本人が作ろうとしますと、やっぱりより美味しいものを作れる技術はあります。あ、やっぱり日本人の几帳面さ、うん、で、畑もハウスで、外気からある程度守りながら作りますから、より美味しいものは確かにできます。
なるほど、
ね、これが東南アジア行ってハウス栽培やりましょうなんてことはありえませんし、は
い、そうそうかもしれませんね、はい、うーん、そうですか、はい、非常に果物といっても奥行きが深いっていうかね、うん、幅が広いっていうかですね、はい、そうですね、様々なその土地の条件とか、はい、緯度とかね、はい、そういうふうなものも影響してくるということなんですかね。
簡単にね、一般の方でも僕の説明で分かっていただけることが一つあるんです。山のあるところは土が酸性度、うん、
それ火山の関係なんでしょうか。
だと思います。で、山のない、たまたま仕事上で宮古島行ってますけども、あそこは珊瑚礁の浮上した島で、
アルカリ、
アルカリ土、
なるほど、
ですからアルカリ土のところは酸味のない農作物、うんうん、酸味のある農作物は酸性度、うん、ですから観光客としてね、沖縄本島を中心として島ごと順番に酸性の島、アルカリの島ってほぼ順番になってるそうです。南下していきますと、
あ、そうですか、
はい、面白いですね。
ですからアルカリのところに行きますと血液の血行が良くなったりとか健康にもいいんですね。
そう言いますね、
はい、それで僕も、この前6月の宮古島出張の時に初めて目に留めたんですけれども、JAL の飛行機で行ったんですけども、那覇の空港から JTA って、JAL の子会社の飛行機に乗りました。飛行機の中乗りますと必ず雑誌の置いてありますよね、うん、で暇つぶしにみんな見ると思うんです。それ見ましたら全然なんかもう毎年毎年宮古島行き続けてるんですけれども、宮古島市がエコアイランドとして初めて旗揚げしたんですね。あ、ですからやっぱり僕も何年も言ってることで分かるんですけども、エコアイランドって旗揚げするだけには農作物にも強い農薬をたくさんやらない、たくさんやってしまうと海が汚染されてしまう。
なるほど、
そんなことからエコアイランドの旗揚げをしたと思います。
FM ハイ爽やか談話室、辰巳屋社長の影山雅弘さんにお話を伺っています。
影山さん、それで、まあ、現在、はい、商売は順調にいかれていると思うんですけれども、これからね、はい、仕事にかける夢っていいますかね、こんなふうに会社をしていきたい、あるいはこんなふうに消費者のニーズに応えていきたいっていうことはありますか。
もう尽きないんですけども、やっぱりこの商売やってる限り極力おいしいものをね、いつまでも提供してあげたい、それが、最終的な答えにならないんだけども目的だと思います。
うん、なるほどね、はい、で生鮮果物はやっぱり、県内産というかこの地域で作れるものが大体多いですか。
うちの会社で扱っているものは、いちごが専門だって先ほどもお話ししましたけども、最近では一年中日本でもいちごを作れるようになってます。真夏の暑い時でも、北海道でもたくさん作られてますし、
あ、そうですか、
東北でも作ってます、岐阜県でも作ってます。あ、来期ですか、静岡県の山奥でも作るようになります。うーん、ですから今までは夏場の時にケーキ屋さんにいっぱいいちご並んでるんですけども、アメリカを中心として一部、数年前までニュージーランドからも輸入してました。ですけどもやはり、食文化、いろいろ消費者の方が気になさるようになって、はい、でやっぱり 国産のイチゴがいいと、うん、ということで本当に高価なイチゴなんですけども、日本全国で、気温の低いところで、作るようになってます。長野県でもかなりの数を作り始めました。
まあ、美味しい果物をね、よりたくさんね、食べられるような状況になってくれるといいなっていうふうに思いますけれども、まあ、仕事の話をこれ以上聞いてるともう時間がないものですからですね、はいはい、少し仕事以外のことをお聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、日頃、まあ、仕事をしたり生活したり行く上での生活信条といいますかね、はい、モットーといいますか、ね、はい、なんか考えてることあるんですか。たくさんあると思うんですけどもね。
例えば僕も55歳にして孫は2人できました。ですから、僕は子供の頃ね、商家に生まれましたし、親にどこどこへ連れてってもらったっていう思い出が非常に数少ないんです、うん、ですから僕が、親になった段階では自分の子供を、いろんなとこへ連れてってあげたいということで、自分も出かけることが好きでした。で、車の運転も好きですので、いろんなところへですね、家族と一緒に出かけるっていうのを、モットーとして来ましたので、我が家では息子たちと、日々の中である時は兄弟みたいにして生活しますし、まあ、和やかな家庭づくりとやっぱり一番考えますね。
なるほどね、はい、今たまたま車の運転って言いますかね、はい、お好きだっていうことですけど、はい、例えば通常 の、 その国産車じゃなくて、はい、外車みたいなもので特別仕様みたいなものをお持ちになってるんですか、
はい、もう古い車ですけど持ってます。
ちなみにいいですか、お聞きして。
マセラティです。
そうですか、はい、まあ、今日本では数少ないんじゃないんですか。
それこそ車が好きですから、いろんな車を乗りますけれども、ちっちゃな車でも大きな車でも不思議なことにイタリアの車ってロマンがあるんです。運転しててそれが感じるっていう、それの言葉では言えないですよね。
量販製品じゃないんですよね。
そうですね、
量産してるわけではないけど、はい、本当に好きな人が乗るっていう車がイタリアのアルファロメオなんかもそうでしょ。
そうなんです、
はい、ね、あ、そうですか。それ、まあ、ご家族を乗せて一緒に行ったりして、はい、温泉とかそんなのも
行く。温泉行きます。温泉大好きです。
あ、そうですか、はい、で車の運転を長く何時間もやっても苦にならないですか。
なりません。ついこの間は、うちの出入りしている保険屋さんがね、夜中の12時に0時ですね、インターチェンジ入れば何時に出ようが通行料半額だよと教えてくれたんです、うん、それで広島まで行ってまいりました。
あれ、夜中の0時に出れば広島まで行って
半額で行ける。
半額ですか、高速道路で、
はい、8900円か8000円そこ前後だったと思います。片道の通行料が、
へ
え、はい、それで行ってみようっつって行きましたけども、やっぱこの年になりまして夜中に出て途中で寝ながら、仮眠しながら行きまして、うん、広島に11時頃着きました。
それでも広島までっていうとね、はい、何百キロってなるんですかね。
往復1500キロでした。
頑張りますね。私なんかもう1時間乗ると嫌になっちゃいますね。もうくたべちゃうもんで、誰かに乗っけてもらわなきゃ嫌だって言うんですけれども。で、現在、スポーツとか、特別に音楽とかそういうのに入れ込んでっていうのはないんですか。
入れ込みはスポーツは今現在やってません。
やってない。
若い時はずっと40代までは、家族引き連れてスキーに行ってました、
うん、あ、そうですか、は
い、ですから頭の中で長野県の地図ができてます。
なるほど、
はい、どこをどう抜けたら近道かとか。
なるほど、
はい、
そうですか。いいですね、そのアウトドアって言いますか、はい、そういうものを好きでね、
スキーにですね、うん、皆さん静岡の人ですとね、長野に向かっていくっていうと、まず52号線を通じて141号って清里、うん、はい、信山を抜けるんですね。で、ある時に海大泉から、とはあれは八ヶ岳横断道ですか、うん、に抜ける道があるんです、はい、 そこを通り始めましたら一軒電気が夜ポッとついてるんです。それで食べ物をカレーとか軽食を食べさせてくれるんです。そこへ名乗りなしにずっと行きつつ、そこを通るたんびにその店寄って行ったんです。それで何年かが経ったらそのお店は柳生博さんのお店でした。
あれ、
はい、
あの方もね、
はい、
も
う完全に今奥さんとは仲良しです。
あ、そうですか、
はい、僕も20年ぐらい行き続けて、
アウトドアのねテレビの番組にはよく出てきてね、は
い、そうですね、で息子さんが柳生慎吾つって NHK のなんか、植木の盆栽なんかの指導をやってますよね。
あ、そうですか、はい、あ、それはまあ偶然って言えばね、はい、もう知らなかったわけですか。
そうなんです。それもまあ、自分の趣味を中心に、知り合いができたと、そんな感じですね。ですからそういう楽しみも、人との触れ合いの楽しみも発生するんです
ね。いいですね、はい、非常に幅広くて ね、はい、いいじゃないですか。でところで、あの、まあ、静岡で生まれて育ったということで、はい、まあ、静岡の町、まあ、4年間ね、はい、新宿の高野原へ行かれたということなんですけれども、はい、静岡っていう町をどんなふうに見ておられますか。こういい町だとか、その住みやすいとかっていうのはみんな言うんですけど、
はい、確かにある意味でいい町だと思います。ある意味で保守的すぎるなと思いますうん、その辺が、うん、歯がゆさがありますね。
そうですね、
はい、
なんかやっぱり幕府の天領って言いますかね、
はい、
そういう意味でなんかあの穏やかで保守的でね、うん、まあ、皆さん仲良くやってるけれども、はい、そのものすごく活気よくね、はい、元気にやっていこうっていうところは少し薄いかなという感じもしないでもないですね、はい、そうですか。
その辺をなんとかあの活気のある静岡にしたいですね、
うん、そうですね、はい。最後にあの私ども FM 範囲にですね、はい、あの、ま、ハワイ系のいろんなものがね、まあ、その果物っていうフルーツっていうのですから、はい、なんですご協力していただいているんですけれども、はい、あのハワイは好きですか。
はい、好きです。って言っても若い時に一回行ったきりで、出張の帰りに寄りたいなと思いつつ何年も経ってしまいました
そうですか、はい、ぜひあのせっかくハワイの番組をね、はい、聞いていただいてるし提供していただいてるもんですから、はい、これからもハワイへね、
はい、
私もハワイ大好きなんですよ、はい、もう本当に日本と違ったね、うん、一つの安らぎっていうかね、そういうのがあるもんですからね。オフシーズン、まあオフシーズンというのは基本的にあそこはないんですけど、それでも観光シーズンとそうでないシーズンがあるんですよね、うん、そういう時にハワイ島あたり行くといいですね、ですか。
若い時に行った時にあのガバを、タダで食べちゃいました。
あ
庭になってんのをチョンポして
そうですか、はい、まあおおらかさってみたいなのもあるんでしょうね。そうですね、あそこね、はい、まあ大体日本語が通じますしねいいところですよね。どうもありがとうございました、
はい、今朝の爽やか談話室は辰巳屋社長の影山雅弘さんをお迎えしてお話を伺いました。影山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次週9月21日は丸紅静岡支店長の竹内幸喜さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。